で、皆さん、こう人を育てるということで、私たちはまず最初にイメージ浮かべるのは、皆さん、テレビの番組で、巨人の星知ってる方いら手を挙げてください。巨人の星、あれ知らない人もいるんですね。巨人の星ですね、知ってる人は多いですね。で、私もですね、若い時にその巨人の星を見て、あんな風にですね、すごい剛速球を投げれるようになったらいいだろうなとこう思ったわけですね。で、まずここでですね、この星一徹お父さんの子育てについて考えてみましょうということです。で、お父さんは自分の夢を子供に押し付けたんですね。巨人の星になることがお前の生きる目的だということで、そのためにですね、この強制義務紙をつけたりとかですね、遊ぶ内容は毎日ボールを投げとかですね、そしてもう人生の目的をお父さんは子供に押し付けたわけですね、ある意味ですね。で、ですからその子供は、そこでこう一生懸命一生懸命生きる中で、スターになっていくわけですが、その親のこの在り方を見て、皆さんもああいう親だったらいいなと思ってみたのか、ちょっとああいう親だったら嫌だなと思ってみたのか、ちょっと聞いてみましょう。知ってる方、ああいう親だったらいいなと思った人どのぐらいいますか。あ、じゃあちょっと行き過ぎだったかなと思う人どのぐらいいますか。あ、やっぱりちょっと行き過ぎだったかなと思う方が多いわけですよね。で、やっぱりよく見るとそうですね。ですからこの先生はですね、星一徹というもののこの一つの、あなたも星一徹お父さんのようになる可能性はこういうことですよ。ちょっと皆さん聞いてくださいね。誰かの相談に乗っているとき、相手の話に十分耳を傾けないまま、ついつい自分の話を聞き出してしまう。あ、そういう傾向あるなって方いらっしゃいますよね。もう一回言いますよ。相手の話を聞いてあげてるのに、相談に乗ってるのに、相手の話を十分に耳を傾けないで、ついつい自分のことを言ってしまう。まあ、これはお父さんのタイプなわけですね。それから自分が所属しているこの教会とかこの団体が一番いい、他の教会はこういうことしてるよ、うちが一番だって本当に思ってそれを押し付けてしまう。これもある意味お父さんの星一徹の姿なわけですね。それから私たちの会話でこうしなきゃいけないよ、こうすべきだよという言葉が多い、あ、多いなって思う方、これもお父さん的なんですとまとめているんですね。それからですね、家族に帰って自分のご主人とか奥さんとか子供とかゆっくり時間を過ごしましたか。このお父さんはそんなことはないんですね。ゆっくり時間を過ごすようなことはないんですね。でも本当にこうその時その時ゆっくり時間を過ごしましたか、まあ、そういう問いかけをしていただきたいんですね。それから、頑張ろう、頑張れっていうような言葉がついつい多い、まあ、これもこのお父さんの特色ですね。で、このお父さんはですね、お父さんを評価してこの先生はこう言うんですね。お父さんのビジョンを押し付けるので本当に神様の計画が実現されているかどうかはわからない。お父さんの意見を押し付けるので神様の計画が実現されているのかわからない。それから自分の意思が抑圧されているので健全な自己イメージが子どもたちの中に育たない。自分の意思が抑圧されているので健全な自己イメージが育ちにくい。目標を達成することに集中するあまり人間関係が壊れていくことに気づかない、まあ、そういう可能性があるということです。 そして、聖書の私たちがよく読むこのエペソの手紙ですね、エペソの手紙の中にですね、私たちが選ばれた目的が書かれていますね、こう書かれています。エペソの手紙の4章の11節から私たちがよく引用する言葉ですが、エペソの4章の11、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の位置と神の御子に関する知識の位置に達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。神様が一人一人にの賜物を与えただけじゃなくて、その働きというものを神様がお与えくださった。その目的は生徒たち、このクリスチャンの群れを整えて奉仕の働き、神様の働きが進んでいき、キリストの体が立て上げられるためであり、みんなが聖書をするためだと書かれていますね。ですからバルナバのようなリーダーになりましょうという問いかけを最初にするんですね。でバルナバのリーダー、バルダマのリーダーは、バルナバ的なリーダーはこのパウロを育てる、パウロの潜在的な能力というものに気づいていく。パウロはその時点ではキリスト教を迫害するものだったわけだですね。でもパウロの中に潜在的な能力があるということに気づく。そしてこのパウロを助けようと思う。そして人たちのところに紹介したのもバルナバですね。それから今度はこのパウロを探しに行って、パウロを連れてきて、そして一緒に伝道をして、共にこの伝道のために派遣され、生活を共にする、働きを共にする、喜びも悲しみも迫害も共にする。これはバルナバの姿です。で、第三に、バルナバは今度マルコという青年を育てたときに、マルコがこの厳しい状況から去っていってしまった。その時にパウロはダメだって言ったんだけども、バルナバは、いや、マルコのために私はもう一度チャンスをあげたい。マルコを助けてあげたい。そしてマルコを育てた。パウロはダメだっていう、このマルコを育てあげた。で、第四に、今度は聖書の中で、今度はバルナバとパウロという表現が、途中からリーダーシップをバルナバはパウロにあげたことによって、パウロとバルナバと呼ばれるようになった。ですからリーダーシップをバルナバは喜んでパウロに委ねていった。そして働きがそこでまた継続拡大をしていく。これがバルナバ的なこのリーダーシップのあり方だ。そしてこれが第一章の内容です。で、第二章に入りますと、サポートとチャレンジというものが必要ですよ。サポートとチャレンジですね。自発的な意思表示が重要な要素です。で、最初にですね、私も運動部でしたから、運動部の先輩が俺について来いって言うと、はいって言わなきゃならないんですね。わかりました。で、俺について来いって言って、はいって言ってついてたのが教会だったと。そして、先輩ちょっとこれ教会はあまり行きたくないですよと3人で話したけども、まあ私だけ教会の中に入っていって、そこで初めて牧師という知らない人に出会ったと。で、ああこういう人がいるんだなと気づいて、初めて私は信仰に導かれていったというような体験なんですね。で、よく先輩後輩、日本はね、案外そういうのが強いんですね。野球部の多分秋なんかはすごいでしょうね。先輩後輩の仲はすごいでしょうね。本当に信頼ですね。ところが皆さん、こういう先輩がいるんですね。後輩がですね、今回の試合でちょっと優勝したいと思って準備してきたんだけど、第一試合でこの一番の主将がこの骨折をしてしまった。だからもう、うちの一番強い師匠がちょっと第一試合で負けちゃったから、第二試合が辛いかもなと みんな話したした時にね、先輩がこう言うんですね。お前ら何を言ってんだ、あの田中君がいなければ鈴木君がいるだろう、鈴木君が頑張れば大丈夫なんだ、お前らそんなメセメセしてんじゃない、俺についてこい、お前らそんなこと言ってんだったら今俺があのお前たちをこのしごいてやるって言ってですね、あの試合の合間に後輩を連れて、あの練習に連れていくような先輩がいたというんですね。後輩はですね、はいって言ってですね、ついていかずを得ない。でもその後輩の立場に立ったらどうかなって考えていただきたいんですね。あ、一番強い首相が怪我をしてしまった、どうしようか、次は誰がこの首相の立場に立つだろうか、今まで練習してきた目的が優勝はできないかもしれない、でもその先輩はその気持ちを理解もしなかったっていうわけですよね。でも私たちはそういうこう、ただ俺についてこいと言ってそういうようなものを作り上げることは良いことですかっていう問いかけをしているわけですね。そうじゃなくて、一人一人が自発的に私はこういうクリスチャンとして生きたいんですという、そういう生き方を本人がいろんなチャレンジをいただいて本人が決めて意思表示をするように導くべきだということなんですね。サポートとチャレンジです。ですからこの理想的なコーチとしまして、理想的なコーチとしてイエス様があのエマオの途上で二人の弟子に会ったことを描いています。二人の弟子はですね、エマオの途上、イエス様が亡くなってイエス様が三日目によみがえるって言ったけど、何人かの人はイエス様よみがえったって言ったけど、本当かな、本当にイエス様よみがえったのかな、そんなことを話しながら行った時にイエス様がその二人の弟子と一緒に歩くんですよね。今話してるはどういうことですかと聞くわけです。あなたこんなことも知らなかったのって彼はイエス様に言うんですね。こんなこと分かんなかったの、そして今エルサレム残ったことだよ、弟子たちがですね、この何人かの婦人がイエス様がよみがえったって言ってるけどどうなんだろうか、まあ、そのことを話すんですね。イエス様は一緒に彼らと一緒に歩いていくんです。そしてイエス様はそこで食事を共にし、そして聖書からイエス・キリストは何のために生まれるべきであったかということを聖書からそれを彼らに教えてあげたと書いてありますね。そして目が開かれた時に、あ、ここにいたのはイエス様なんだと二人の弟子が気づいたというんですね。で、ここで理想的な姿がありますよということをここでこの福田先生は述べているんですね。理想的な姿で、それはまずこう相手の気持ちになってあげる。お前たち、私が十字架についてあげて三日目によみがえるって言って、私がお前たちの前にいるのに私にも気づかないのかとイエス様はこの二人の弟子には言わなかったわけです。彼らの気持ちになってあげて一緒に歩いてあげたということですね。本当に悲しみの中で私たちの救い主であるイエス様が亡くなった悲しみの中でイエス様もあえて一緒になって歩いてあげたというんですね。そしてそこで彼らのこのそういう気持ちを理解しながら聖書をもう一度教えてきた聖書をもう一度紐解いて、そしてその何のために救い主が生まれる必要があるかということを教えてあげたというんですね。これがこの理想的な姿ですよと福田先生は述べています。で、サポートとチャレンジのバランス、なぜならばこの弟子たちは帰っていってイエス様に出会って帰っていって、彼らは本当にイエス様はよみがえったんですよ、こういうことをしてくれたんですよと、彼らはこの弟子たちの中でリーダーシップ的な働きを担うようになるからですね。イエス様はこういう方だったんですよと、彼らはこの他の弟子たちにチャレンジを与える。彼らは自分の判断でそのことをすることができるようになるんですね。そのようにチャレンジとそのサポートのバランスが必要ですよと述べています。で、第3章で花嫁の父 ということなんですね。実はこれもですね、聖書の中に書いてありまして、本当に私たちの願いはクリスチャンが成長して、そして本当にこの人がイエス様のものとなってくれるように、これが私たちの願いです。本当にクリスチャンが成長してイエス様の花嫁になれるように、こういう聖書の表現があるわけですよね。で、ところがですね、最初に教会に来る方で本当に神様のことを求めてくる方っていうのは、まあ10人に1人ぐらいなんですね。いろんな問題を持ってくるわけですね。ですから、その問題の中で何を求めるかっていうと、代理の父なんです。私たちは神様の本当にこう代理として、お父さんのようにして接してあげる必要がある。なぜならば、その人の問題は本当にこう受け取ることがなかったお父さんからの愛情とか、お母さんからのこの励ましの言葉とか、傷を負ってくる方に代理の父として接してあげましょう。でも、代理の父として接してあげるときに、もたれ合いの関係になることがありますよ、危険性がありますよ、ということがここで書かれています。で、本当にその人がキリストを愛して、そしてキリストのためにこう生きたいと思うように、そしてキリストの花嫁になるように、その人を育てていきましょう。そしてそのことを、この育てていくものも一緒に育てられていくんですよ、というのが第3章で花嫁の父と書いてあるんですね。で、まずですね、3つのステージが描かれています。1番目は、最初に教会に来る理由は、こう本当にこう親の愛を受けたい、親探しに人々が来る、親の愛を受けたいと思って親探しに来る。その時に、私たちクリスチャンは、成長したクリスチャンは、代理の父として神様の愛をこうお伝えできるように、代理の父としての、そしてそこに需要とか、それからいいんですよってこう指示をしてあげるということですね。で、2番目のステージは、今度はこの本人が自立をして、神様の救いが分かって、イエス様のことを愛していけるようになるわけですね。そうすると、今度は私たちはちょうど花嫁の父のようになって、この方が本当にイエス様の花嫁になれるようにということを願っていくわけですね。ですから、そこで教えとかチャレンジが必要になります。教えとかチャレンジですね。で、第3番目のステージは、今度この人が自立をして、他の人たちを励ましていく、他の人たちを励まし、その時には、この私は父親的だったんですが、この人と今度は友人のような関係になるわけですね。友人のような関係になって、励ましと必要な情報をあげます。あなたね、そういうことちょっと今問題なら、聖書のこの歌詞を読んでごらんなさい、こういう本がいいよ、こういう本を読んで、ちょっと一緒にその方問題を持っていかに関わっていきましょうね、まあ、そういうような第三ですね。ですから、励ましと情報の提供というものがあるんだとまとめてありますね。で、第4です。4章、コーチ自身の自立、この神様の愛に応えて、コーチも、私たちはメンターをしていこうと思うならば、私たちもある意味自立をしていく必要がありますよ。で、その相手が神の前で自分で決断ができるように導いていく必要がありますよ。神様の前で、この自立、自分で決断ができるように。で、この依存か自立かとあるんですが、こういう依存関係が本当に起こりやすいので、自立というものを目指していく。皆さん、子育てもそうですよね。私たちは親になりますね。子供は自立をしていくことを願っています。いつまでもお父さんお父さん、お金ちょうだいお金ちょうだいじゃなくて、自立をしたやっぱり生き方をしていただきたいと思うでしょう。子育てってそうですよね。でも、必要な時には本当に助けをあげるわけですよね。 依存と自立という関係があるわけですね。コーチ自ら本当に神様の前で、この祈りの確立とか、また御言葉を本当によく愛して、コーチ自ら成長して、そして今度はこの相手にいる人、炎上する対象を本当にこう自立をしていくように導いていくということですね。そしてその時にですね、イエス様があなたは私を愛するかと問いかけたように、本当にその人を愛するがゆえに、そういう働きを継続していくということですね。第4章で、第5章ですけども、使い合う交わりとしての教会で、こういう人がいるっていうんですね。無理が効く人、無理が効く人で、面白いですね。本当に無理が効く人はこういう人だって紹介しています。私は毎日教会の3人の人のために祈りますと祈り始めたんですね。でもだんだんもうそれが習慣になったんで、そうだ、私は10人のために祈ります、10人の名前祈るんですね。でもう習慣になったので、私はですね、もっと祈りますと言って、本当にそれを20人の人のために、もっとそれもできるようになって30人のために、もっとできるようになったんで、この50人の人のためにと言って、この方が5年過ぎた時に、実はそういうふうにして50人の人の名前を一人でも間違って祈ったら、もう一回やりなさなきゃならないっていう祈りの脅迫概念に捉えられてしまった、そういう人がいたっていうんですね。これがここで言う無理が効く人って言って、本当に自分はできるので、50人でも祈りますって、その50人一人でも間違ったらもう一回やり直すので、今度子供がですね、お母さん何々してうるさいって言ってですね、もう50人の名前をこう初めから祈らないと、もう一日がスタートしないと、もう祈りのですね、もうそういうものにもうなんか縛られてしまった人がいた。でその人にコーチがですね、こう言うんですね。それはですね、本当にそれは何のためにその祈りをしているんですかっていう問いかけですね。何のために祈りをしているんですか。本当にその人を愛して祈り始めたのが、50人祈らなかったら、この人たちのために祈らなかったら、どこかで脅迫概念になってしまってですね。でも本当に初めはその一人一人を愛して、その人の人生のために祈って、そこにこう戻してあげる、お勤めということからですね、本当にこう愛の技に気づかせてあげる、こういう人がいたっていうんですね。それからですね、無理が効かない人っていうのは、今度はですね、ちょっと反対なんですね。無理が効かない人、熱心なクリスチャンで、修養会に行くとですね、みんな1日30分の祈りは最低しているようだ、こう聞くわけです。1時間は祈るようだ。で私は帰ってですね、私も30分祈ろうと思ってですね、最初10分聖書を開けて読むんですね。そして、10分御言葉をこう噛み締めるんですね。神様ありがとうございます。そして10分自分の言葉で祈る。でそれを一生懸命やるんだけど、3日坊主で、4日目からできなくなってしまうっていうタイプなんだそうです、この無理が効かない人。でもそういう集会に行くためにチャレンジ受けるので、よし今度は1時間やろうと思うんだけどできない。でそういう人との話し合いの中で、それならばあなたね、30分の祈りじゃなくて、じゃあ何分ならできますかとこう聞くんですね。10分ぐらいならできます。じゃあ3分に来てみましょう、こう進めるんですね。じゃあ3分でどうやるんですか。その3分の祈り、まず1分間は朝起きて、神様ありがとうございますと、本当に神様ありがとうございます、神様の本当にこう素晴らしさを1分間、神様あなたは本当に素晴らしいですと1分間祈ってください。でもう1分は聖書の御言葉で大好きな箇所いくつかありますか、御言葉を書き出させて、本当に大好きな聖書の御言葉を、それを1分間言葉に蓄えるんですね。そして本当に神様私を愛している、また私の羊飼いだ、今日も神様は私を導いてくださる、 まあ、そういう御言葉をこの1分間自分の書き出した御言葉を噛みしめるんですね。そしてその残りの1分で本当に神様にありがとうっていう言葉とこの1日の必要を覚えて祈ってください。3分の祈りからこの人が始めた時に、あ、本当にそれが喜びとなって3分が10分になり、10分が30分になる、そういうこのアドバイスがあるんですよ。ですからいろんな研修会に行ってですね、もう1時間祈りましょうって言って、よし祈るぞと言って本当にそれができない人は3分から始めるあり方もあって、10分になり30分になり1時間になる、そういういろんな捉え方があるんだということですね。ですから一人で戦うのは危険で、一人で思い込んじゃダメなので、本当にできなければこういうことを今悩んでるんですっていう、こうそういうのを教会の中で分かち合える関係があって、それに対するこう励まし合い、そして具体的なアドバイスができる、これが私たちの与えられている賜物ですね。ですからお互いに成長していきましょうというのがキーワードなんですよということが書かれています。第6章、交わりの中で育てられる、神との交わりの中で本来の人間関係が回復していきます。交わりの中で関係の癒しというものが起こっていきますと書かれています。で、実はですね、この先生方は3組の牧師たちが夫婦だけで、この一泊の研修会をしたんだそうです。そして約束をしたんですね。 3組の夫婦がですね、この1日家族のことは言わない、この1日教会のことは言わない。そしたら牧師夫婦ですから話すことはなくなっちゃったんだそうですね。教会のことも言わないし、家族のことも言わない、って話すことはなくなっちゃった。で、気づいたんだそうですね。ああ、私たち二人の関係、本当にお前が私与えられて本当に嬉しいよ。僕に一緒に生活を始めて結婚生活ができた時、教会もなかったし子供もなかったわけですからね、本当に二人のこの最初のこの関係、夫婦としての関係、あるべき姿をお互いに話し合い始めたっていうんですね。で、私もそうです。家内と仮にですね、旅行に行っても教会の話とか子供の話ぐらいしか会話がなかなかなくなってしまうわけですね。だけど本当にそんな話ばかりしてたら、お互いが本当に助け合う、お互いにこの夫婦として生きている本来の神様が与えてくださるその関係づくりを忘れてしまっている。ですからこの先生方は、そういうふうにして、チャレンジをいただいたんだそうですね。そして、お互いにお互いの夫婦関係の良いところ悪いところをこう話し合って、一緒に祈り合うことができたというんですね。で、コーチングは神の働きだと書かれていますね。これは育ててくださるのは神様だという言葉がありますね。私たちは水を注ぐけども、育ててくださるのは神様だ。ですから本当にこの神様の働きというものを体験できるような、そういうこのアプローチですね。そして、神の働きに参加させていただくという、そういう思いですね。本当に神様がお互いの中に働いてくださって、その相手の中に働いて成長をもたらしてください。で、これが第一章です。で、今度後ろのページ、これが第二章ですね。第二章では具体的なことを、具体的にですね、コーチングの5つのステップとあります。で、まず1番目、聞くこと。聞くことは愛することですよ。聞き手は相手の感情を受け止める飛来心のようなもんですよ。ライディングロッドっていうんですかね、飛来心のようなもんですよ。で、 コーチングの最初のステップは本当に相手の必要に聞くことができる。で、やっぱり自分の話を聞いてほしいとみんなこう思うんですね。で、本当にその聞く技術というものはとても大切ですよ。で、人を許せないんですという人がいますね。私はあの人を決して許せません。私は聖書から、いやいや、許さなければあなたも許さないって書いてありますよ、許さなきゃあなたはクリスチャンとして成長しませんよということもできるわけですね。そう書いてありますから聖書にね。でも人を許せないんです。あ、どういうことですか、この差し支えなければ言える中でどういう思いの中で許せないんですかと聞いてあげるわけですね。そして本当にこう許せない気持ちに共感をする。ああ、本当に私もそこにいたら、その私も許せませんという気持ちに共感をしてあげる。で、そういうようにこう共感をすることによって、こう相手も理解され、そして聖書の御言葉にもう一度立ちたいと思うですね。聞くということですね。で、第2番目に、神様のご真実を見て喜び祝うっていうんですね。良いコーチは神の良い技を発見する達人です。本当にその人の中に、あ、神様が働いてるなっていうところを本当に認めて、それをこう喜んであげる。そして肯定的な言葉を使う。肯定的な言葉ですね。でね、肯定的な言葉って素晴らしいですね。この先生はね、自分のことをこういうふうに言ってますね。私は目が細いことが嫌でしたと言うんですね。目が細いことは僕はだからね、いつもアメリカで勉強しているときに、あと日本人だから背が小さいことが嫌でした、いつもコンプレックスを持ってました、分かち合い。ところがある時変わったって言うんですね。その時に韓国からの留学生が一緒に交わった留学生がですね、神様、私はね、本当に今の自分が好きですと私に言いかける。あなただって私と同じように背が小さいし、あなただって目が細いし、あなたなんて髪が薄いし、僕のがあるし、あなた白人から見れば全然かっこよくないのに、私がこんなにコンプレックスなのになぜって聞いたんだそうです。韓国から来た留学生ですね。それはその留学生がね、だって福田君、神様が私を今のように作ってくれた、本当に背が小さくたって目が細くたって髪が薄くたって足が短くたって、本当に神様が私をこの世に作ってくれたんだから、私は神様ありがとうって祈るんだよ、私は嬉しいんだよって言って、それを聞いたこの福田先生が、ってその話を聞いて初めて、神様ごめんなさい、私も神様が与えているもの本当にありがとうってこう祈ることができたっていうんですね。だからそうですよね、その時にやっぱりどう捉えているか、肯定的に神様が与えてくださったものは本当に良いものだと自分に与えているものを捉えることができる。皆さん、そういう生き方ができたら本当にいいですよね。コーチングはね、本当にそういう生き方を示さなきゃいけないんです。肯定的なね、言葉をあげなきゃいけないんですね。そして喜び祝う、喜び祝うんです。小さなことでも本当にその人に起こったものですね。それからイエス様の視点を持ちましょう。イエス様の視点ということで、ここでこう書いてあるんですね。皆さん、イエス様が洗礼を受けたときに、イエス様は洗礼を受ける必要はなかったので、罪の許しじゃないですからね、バプテスマのヨハネから洗礼を受ける理由はなかったんですね。罪の悔い改めて、あなたたち神の御国が近づいたから洗礼を受けなさいと、イエス様はそこに受ける必要は何もなかったわけですよね。でもイエス様は洗礼を受けさせてくれ、受けたわけですね。そういう時に天からこの聖霊が鳩のように下って、そして私の愛する子、私はあなたを喜ぶって神様は語ったんです。私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエス様はまだ十字架にもついてないし、まだ伝道もしてないし、でも神様はイエス様をもう最初から喜んでいるんですね。じゃあ私たちもそうですよね。 私たちも神様が私たちを高価で尊いものだ、私たちはこの全世界よりもこの重いものだと神様は言ってるんですね。そして同じようにペテロをですね、イエス様はケパ、岩と呼んでくれた。あんなフラフラしていたペテロを岩と呼んでくれた。でも本当にそのように呼んでくれたから、彼も岩のような生き方をできたわけですね。ですからイエス様の視点というのは、今はそうじゃなくても本当にその人に成長する姿を見るんですね。その人のポテンシャルを見ますね。ですから肯定的なもの、言葉遣い、そして神様のこの働き、子供たちの中に始まったそういうもの、いや人間関係の中に、夫婦関係の中に始まったそういうもの、本当にそれを見て喜ぶんです。で、9番目、9章ですね、最も大切なところに焦点を絞る。どうしても必要なことはわずかですよ。どのような時間の使い方をしますか。皆さん本当にどんな人も24時間なんです。どんな人もそうですね。で、本当に自分が将来何をしようかと思ったら、やっぱり時間管理っていうものをしていかなきゃいけないですね。何をしようかな。実はね、昨日テレビ見てましたら、うちの教会に何度か来た人とそっくりな人が出てきたんです。で、僕です、うちの教会に先週来た人じゃない、あれって思ったらですね、でちょっと私も名前控えたので、その同じ人なのかどうかちょっと確認してからですね皆さんに言うんですけど、その人はね、神様から起業する夢を与えられたんですね。そして本当に忙しいんだけど、日本で、この仕事を終えてから自分の夢のために時間を費やして、で彼がね今やってることはですね、テレビで紹介されたことですから、こういうことなんですね。自分の生まれ故郷アフリカに帰って、そこで夜子供たちが勉強しようとしてもライトが届かない、電気が来ない、だから小さな太陽パネルをまず作って、それを安く外でやって充電したのをつなぐと光が灯つ、そういうライトですね、これをアフリカに売りたい、どうやってこれ売れるだろうか、それを発明してですねテレビでやったんですよ。で、同じ顔なんですよ。人じゃない、今度本人に確認して、本当にその人だったら、いや皆さんにそれはもう応援してくださいって言えると思うんですけど、昨日ですね、たまたま11時からパチってかけたら、経済ニュースの中でって思いましたね。でも彼は自分の国のためにこのことをしていきたいと思って、そのプランニングをしていますね。でも時間は限られています。そして能力も限られていますね。で、私たちこの神様との交わり、私たちがこのコーチングをするんであれば、自ら神様としっかりとした交わりを持ち、これだけじゃないんです、人との交わりを楽しむ。ですからね、神学校に行った人のね欠点はね、勉強ばっかり好きな人はね、牧師として成功しないですね。勉強ばっかりですからね、人との交わり楽しむことないので。でも本当にしっかり神様との関係を作ったら、人との交わりを楽しむ、そういうあり方ですね。そしてどうしても必要なこと、本当に御言葉によって成長する、御言葉によって成長するということをしっかりこのコーチ自ら体験しなければならないし、それを伝えて相手もそのようになることをサポートしていくわけですね。これが9章です。で、10章、選択肢を提供する。その時に選ぶ主体はあくまでも相手なんだよということです。そして一人ではなくお互いにという関係ですね。もうあなたの判断だからもういいよじゃなくて、相手が決めたら本当にそこに相手のこの選択を一緒に応援してあげる、そういう姿です、そういう姿勢ですね。そして、能力を引き出す一言、能力を引き出す一言で、 ある有名なですね、あの方が、あのキャッチボールができないっていう婦人を壇上に挙げたんですね。キャッチボールできないんです。じゃ あのボールは受け取らなくていいんで、ちょっとこのボールどっち回ってるか見てくれますかって言ったらですね、あ、左回りです。じゃあ今度どうですか、右回りです。今度どうですか、下回りですと見るんですね。じゃあもうちょっと来ていただいて、じゃあ、 あのもう一回よく見てくださいねって投げたら、知らずにそれをキャッチするんだそうですね。私はキャッチボールはできませんっていう婦人は、ボールを見ることを通してボールを掴むことができるようになったっていうんですね。で、本当にそれがあのこの一流の、まあ、あのこの企業でのコーチングなんかをしている人のやっぱりこうアプローチなんですね。まあ、そういう紹介をしていますね。能力を引き出す一言があるんだよっていうことですね。そういうプロセスが必ずあるんですよ。そして、この選択肢を提供するんですね。その時に相手が自分の意思で、この選ぶことができるように、そのために必要なのは質問をしてあげることです。どうしてあのそういうことをしたいんですか、こうしっかりと質問をしてあげて、相手が自分の意思でこの選べるように。でもこういうことを考えると、本当に親として子供にもそうですね。こういうところに行きたい、こういうことをしたい、質問をしたい、どうしてそれをしたいの、しっかり本人がどうしてそれをしたいのかということですね。で、今度はですね、11章、意思にチャレンジするとありますね。で、成長に不可欠なのは変わりたいという願い、いつからそれを始めますか。実はですね、あのこういうコーチングのセミナーがいろんなところで開かれています。そしてコーチングのセミナーに行くと、10年牧師をしている年配の先生が来たり、20代の青年、10代の青年が来たりして、コーチングの勉強をするんだそうです。そしてあるところで起こった話、実はですね、そしてそこで10年以上牧師をしている先生が10代の青年と一緒になったんですね。分かち合いました。で、先生、何か問題あるんですかって聞いたらですね、何かこうどういうこと、あの、まあ、コーチングの勉強ですからね、お互いにコーチングしているので、10年の先生がこう言ったんですね。実はね、僕はね、今忙しくてね、いろいろ仕事もして忙しくてね、なかなかあの定期的にあのディボーションをね、取ることができないんだと10年の先生が言うんだそうですね。10代の青年でもですね、じゃ あのどういうふうに、あのしたいですかと聞くんですね。どういう時間なら先生お忙しいけど一番取りやすいんですかって聞いたら、そうだな、朝の6時半かな、6時半なら神様にちょっと祈る時間取れるかなと答えたんですね。そしたら、じゃ あの6時半、それが一番であれば6時半にしましょうと言って、別にあのディボーションの仕方なんか教える必要ないんですか、この青年はですね、10代の青年はですからね。それではあの何か助けてあげることありますかって聞いたんです。そしたらですね、この年配の先生がね、じゃあ鈴木くん、悪いけど、うちの家内に朝起こしてくれってなかなか言いにくいから、明日6時半に電話してくれるって。あ、分かりました、喜んで先生に電話しますって言ってですね、彼は何日間か先生に電話をしてあげたんだそうですね。そしてこの先生は何日間か電話していただいた、鈴木君ありがとう、今日でもう3日目だから、なんか私はもう自然に送り入れるから、今度は1週間後に電話してくれるっていうような形で、こういろんな形でフォローをしてあげる方法があるわけですよね。でそれがここで言 こういつからそれを始めますか、一歩踏み出すそのチャレンジなんですね。いつからそれを始めますか。そして、意思にチャレンジをするんですね。ライフスタイルの変革というものが起こってまいりますね。 で皆さんそれはそうですよ。だってキリスト教と呼ばれる前はこの道の人たちとか呼ばれたんです。キリスト教ね、人形でこの道の人たちとかね。だから本当にイエス様を信じる、イエス様を信じ、イエス様との関係の中で生きるわけですから、クリスチャンはね。キリスト教を信じているわけじゃなくてイエス様を信じているわけですから、教義を信じているわけじゃなくて、教義は後からできたわけで、本当にイエス様との関係の中に私たちは生き始めたわけですから、信仰を持っているわけですから、ですから本当にライフスタイルは変わっていくわけです。信仰を持って生きていったらですね。そして、変わりたいと本当にこう本人が思って具体的なチャレンジをしてあげる、いつからということですね。そしてできなかった場合はやっぱりこうどうしてできなかったのかということをこう聞いてあげる。そして仕切り直してどういうふうならできるんです、できるのかな。そして、そういうことを聞いて一つのステップをこう提供してあげる、こういうことができるんですねっていうステップを提供してある。そして、今度1週間後また電話しますからって言ってそれをこう評価してあげる。本当にそれがその人にとって良かったかどうかですね。ですからそういうことが具体的にしてあげることがコーチングなんですよとまとめてあります。で第12ですね、これがですね、優秀の美を飾るためにって、このね英語ができなかったんですね。これは、まあ、とにかく優秀の美を飾るってきっとこれは本当に信仰者として本当に最後の時を迎えるという意味だと思うんですね。で人生にはね危険がいっぱいです。でこの先生が紹介していることをそのまま読みますね。ある主要なペンテコステ派の教団、ペンテコステ派って熱心ですよ、あーって祈る、ペンテコステ派本当に熱心な教団ですね。私たちの聖経なんて熱心じゃないです。そういう意味ではペンテコステの派は本当にもう熱心です。ある意味ですね、熱心ですよ。その熱心なペンテコステ派の教団は牧師とその家族を対象とした電話相談を行っているが、相談者の 25% が自分たちはポルノ依存症にかかっていると言っている。アメリカです。本当にインターネットで知らず知らずに依存してしまう。本当に私たちはクリスチャンとして生き始めるけども、私たちをこう本当にそこから目をそらしてしまうものは世の中にいくらだってあるわけですね。そして最後まで充実した人生を送る人は少ない。そうですね。でそのためにですね、どういうふうなことが必要かっていうと、これがですね、例えば生涯を見通すビジョンっていうのを、視点っていうのを持つ。自分の生涯ですね、自分は生涯こういうような生き方をしていきたい、生涯ですよ。それから繰り返し心を燃え立たせるようなこの刷新の時、チャレンジの時を持つ、チャレンジの時を持つ。それから特別なこういう勉強会、修養会のようなものを、そういう訓練の時を持つ。学び続ける姿勢を持っていく。それから生涯を通していつでも困った時に相談できる人がいた。実はこれはですね、ボブ・クリントン博士が最後まで祝福され続けてきた人生を終えた人々の生涯を研究して5つの共通した特徴を見つけ出したら、もう一回言いますけど、やっぱり生涯を通して自分の生涯にしっかりとした視点、ビジョンを持っていた。2番目に繰り返し心を燃え立たせるような刷新の時、チャレンジする時を持つように心がけた。それを楽しんでいた。それから特別な修養を積み重ねる、そういう訓練の時を持っていた。学び続ける姿勢を持ち続けていた。 生涯を通していつでも困った時に相談できる人がいて、こういう人が最後まで本当に良い信仰者として生きることができた。だから4つのコーチングの領域ということで、やっぱり賞を受けられるように私たちは走るんですね。賞を受けられるように。ですからまず4つって書いてありますけど、1番目は生涯を見通す視点がいかに大切かということを教えるんですね。生涯を見通す視点がいかに大切か。それから2番目に、それを使命を成就するために心を燃え立たせる、このチャレンジになるような刷新の時を持つように。ですからある意味ね、こういう研修会はいいんですね。本当にみんなで過ごしてこうやってチャレンジをし合う刷新の時ですね。で3番目に、自分を整えるための周囲は訓練の重要性に目を向けさせる。本当に人じゃ弱いから、いつもこう収容する、訓練をする、一緒に時間を過ごして、そういうようなですね、訓練の大切さに目を向けさせる。4番目、コーチ自身が学び続ける姿勢を通して、生涯を通してキリストを追い求める喜びを伝える。コーチ自身が生涯を通してイエス様を追い求める姿勢を見せるんですね。そのようにして育てることのできる人を育てていきましょうという内容なんです。でちょうど1時間で終わりました。これからですね、時間がなくなっちゃいますけど、20分ぐらいで、そして20分っていうと多分30分になると思いますから、20分ぐらいで、ちょっと皆さんとですね、ちょっとここで、ちょっと皆さん初めての方もいらっしゃるかもしれませんね、こういう本の内容ですね。でも交わりのためにということで、一番、良いコーチ、まあ、メンターとはどのような方かなということをちょっと自分の言葉でちょっとこう表現してくださいね。それから何か共通する問題を挙げて、今の日本人が共通する問題を挙げて、どのようなコーチングを、あ、こういう人にはできるかなというのをちょっと相談していただけます。ここで学び得ることのできたことを、まあ、分かち合ってください。でちょっとでもお祈りしてということなので、人数が多いところは、4人までということにしましょう。で、3人で2人が話して1人が聞いてあげるというような形で、3人か4人ということで、まあ、女性は女性中心に、男性は男性中心に、夫婦は夫婦でもいいですし、ちょっと、20分を目標に、ちょっとこのことでちょっと話し合ってみましょう。じゃあここ広いので、どうぞ動いていただいて、後ろのように動いていただいても、本当に人選びは皆さん自由です。ちょっとこう、そしてもう一回言います、聞いてください。そして何かこうね、何か具体的な問題があったら、それをこんな風な形でコーチできるかなっていうのがあったら話してくださってもいいです。神様、このようにみんなで時間が過ごせたことを感謝をします。またこれからのスケジュールもあります。感謝をします。